はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは、静かな人生の転機ということでね、お話をしていきます。日曜日の朝に聞いていただいているあなた、本当にありがとうございます。日曜日、いつもね、より聞いてくださる方少ないのもあって、私の実体験をもとにしたですね、いつもだったらバスケの大学研究室で話すような、そんな内容をね、今日はお話をしていきたいと思います。まずですね、今日の話をしようと思ったきっかけは、レイカーズ八村塁選手の記事を読んでですね、思ったことをまず話しますね。レイカーズの八村塁選手は、レブロン・ジェームスだったり、今でこそ、ね、ルカ・ドンチッチと一緒にスターティングファイブに名を連ねてですね、なんかもう私たち日本人ファンからすると当たり前になってますが、よく考えたらすごすぎることじゃないですか。で、数年前はワシントン・ウィザーズにいて、中心選手とは言い難い役割でね、ベンチスタートであり、ベンチスタートと言って、言葉悪いですけど、ちょっと若干干されてるようなね、そんな感じの中で、レイカーズにトレードされて、そこから人生が上向きになったっていうのはもうファンから見て、わかることだと思うんですよね。で、2月14日のですね、記事、トースポウェブの記事で、レイカーズ移籍時にですね、一回ちょっと考えさせてくれと。自分辞めといた方がいいんじゃないか。レイカーズなんか、いけないよ、自分っていうふうに一回断ったっていう、そんな記事が載っていて、面白いなっていうふうに思うんですね。2022年ですかね、レイカーズから、八村選手に来てほしいと言ってるよというふうにエージェントから聞いたら、いや、ちょっとそれ、僕はいけないよと。いうふうに言ったらしいんですね。自信がないっていうんですね。だけれども、エージェントからは、1日かけて説得をされて、絶対に行った方がいいよというふうに背中を後押しされて、で、決めたと。で、それが結果的にですね、今の八村選手があるし、逆に言うとですね、あそこで本当に断ってて、自分がもっとね、このワシントン・ウィザーズで実績を積んで、自信がついてから、そういう大きなチームに行きますみたいなことを言ってたら、多分そのチャンスって二度とやってこなかったんですよね。で、まさにそれが人生の転機だったんだなというふうに、この記事を見て、思いました。で、今日のタイトルの回収なんですけど、静かな人生の転機ってことなんですけど、その私たちの人生ってですね、本当にチャンスってそうそう来ないんですよ。私は今まで40、もうすぐ4年ね、もうすぐ44歳になりますけど、今44年生きてきてですね、このチャンスっていうのってなかなか来ないんですよ。そうそう来ないんですね。で、ただ、しかも、一番厄介なのは、この人生の転機みたいなのって、すごく静かにしれっとやってくるんですね。だから、結構断っちゃったりだとか、それからですね、そのチャンスの真っただ中にいる人が、結構それに気がつかなかったりするっていうことがすごいあるなって思います。ここからはですね、自分の実体験なんで、あんまり普段ラジオで言わず、研究室でこういう話するんですけど、ちょっと自分の話した方がいいと思うんで、わかりやすいと思うんで、自分の話しますね。私は22歳で大学を卒業しまして、その後23歳、4歳と2年間大学院の方に進んでね、引き続き学生をしてたんですが、その大学院に行ってた2年間で、何かアルバイトをしなきゃいけないとなってですね、何のアルバイトでもよかったんですけど、やっぱり一番自分がやりたかった、もともと教員になりたかったんでね。なので、普通のアルバイトするよりはですね、やっぱり学校の非常勤講師として働かせてもらって、で、その傍ら、授業も行くっていうような形がいいなというふうに思っていたらですね、同じ大学の、継続校であるですね、早稲田実業学校の方に募集があって、で、早稲田実業の方に、採用していただいたんですね。当時、授業にして10時間ぐらいだったかな。あと10時間か12、3時間とかそんなんだと思います。持ち数としてね、授業のね。で、その、午前中に双日で授業をやって、で、午後は大学院行って研究とかね、なんかその逆でとか、なんかそんな二足のわらじの生活をしてたんですね。で、保健体育科の講師として仕事をしている一方でですね、男子バスケットボール部の高校のね、 チームを見させていただいて、もう私の本当に第二の恩師であります戸坂先生と一緒ですね、もう本当に総実は私の第二の母校なので、本当にその2年間教わったこと、経験したことが今では大きかったなと思うんですけど、今過去22年間ですか、教員やってきてですね、総実のチームが高校バスケットを私が教えている中で最も強いチームだったんですよね。うん、初年度、ウィンターカップ行けましたし、東京都2位でね、1位は國學院久我山、2位は早稲田実業ということで、決勝リーグなんとか勝ち抜いて、ウィンターカップいきなり初年度出れましたし、うん、その次の新チームになったらですね、東京都で優勝して、で関東大会でも優勝したんですね。うん、で選手めちゃくちゃ良くて、今でいうアンダー15かなの代表、中学生だから15か、アンダー15の代表に入ってた選手がなんと3人もいたんですよ、総実に。でこれどう考えてもすごいことじゃないですか。アンダー15の選手3人いて、でいきなり初年度でウィンターカップ出て、で、関東大会にも優勝して、もう全国ベスト4狙えるような、そういう逸材がもうゴロゴロしてたチームを若干23歳の私が指導してたっていうことだったんですね。でこんなチャンス二度とないじゃないですか、普通に考えて。うん、二度とないですよね。だけども私その時にこれがね、人生のラストパスだって気づかなかったんですね。で結構若い時ってこういうなんか仕事に恵まれてチャンス回ってくることってあるんですよね。本当に大きなプロジェクト任されたりとか、すごくこう、やりがいのある仕事に巡り合ったりだとか、すごくいい出会いがあったりとか、あとはなんだろうな、時代の流れ、まあインターネットとか AI とか今も時代の流れ来るじゃないですか。ああいうのに自分の才能が乗っかったりとか、なんか結構若い頃ほどですね、そういうチャンスボールって来るんですよね。でだけどそれが多くの人は、三原も含めて、まあ人生のラストパスだってことに気づかずにですね、まあ当時の私どう思ってたかっていうと、まあ毎年こんなもんだろうなと。もっと言えば自分が教えれば、まあ全国出るとか、まあこれ毎年続くんだろうなぐらいに思ってたんですけど、まあその後ね、まあ二度とあんな強いチームに出会うことはなかったです。はい。まあそんなもんなんですよね。だから、チャンスのど真ん中にいる人っていうのは、本当に気がつかないで静かに急にチャンスって来たりするし、冒頭で言った例の八村選手のようにですね、まあちょっとこれ怖いなとかっていう感じで断っちゃったりとかするんですね。うん。だから本当にこう今もしかしたら自分にとっての人生のラストチャンスかもしれないっていう風に、その時以来はいつでも思うようにして私は生きるようにしてます。うん。まあ時は20年ぐらい経ってですね、私も安田学園でしっかりと、まあ、自分なりに真面目に 毎年チーム作り、指導取り組んできまして、で縁あって昨年ですね、母校の早稲田大学のコーチになる、そういう縁があったんですね。で今度はこれは人生のラストパスだと思って、取り組むようにしていたりもします。うまく伝わっているでしょうかね。なんかこうまとめていくと、なんかこれが人生の転機だって思う時って、その台風の目みたいなもんで真ん中にいる自分は気づかないんですよね。だからなんかまあちょっと今はそういう自信ないなとか、ちょっとそれってなんか大変そうだなとかっていう理由で、断っちゃったりするし、それから断るまではいかなくてやってみてうまくいってる最中も、こんなに恵まれてる時って二度ともうないぞっていうことにあんまり気づかなかったりするんですよね、私の実体験でね。なので、まあ、これをお聞きの皆さんはすごく勉強熱心な方だと思うので、これから必ずチャンス来ると思うんですけど、そのチャンスはもしかすると人生のラストパスかもしれないっていうふうに、思ってみてはいかがでしょうかという話だし、自分の子供、ね、お子さんとか、まあ、生徒とか若い子供たちは若い時にチャンスが来る時ほどですね、まあ調子に乗ってってわけじゃないですけど、まあ私当時の私は調子に乗ってたんで、そういう感じで結構ですね、その人生のラストパス気づかなかったりするんで、まあそういうもんなんだよっていうことを教えてあげたりするといいのかなというふうに思います。個人的な話で、 ごめんなさい、はい、聞いていただいてありがとうございます。バスケの大学はですね、毎日放送しておりますので、ぜひまた明日の放送も聞いていただきたいので、チャンネル登録をして、またいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。最後にですね、お知らせを2つだけさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座ですね。バスケの大学、ではですね、無料のメルマガを発行しておりますので、コーチングについてのアドバイス、私から直接メールであなたにお届けします。下の概要欄からぜひともメルマガ の登録よろしくお願いします。バスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度説明欄から案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。はい、ということでですね、ありがとうございました。